タビオチャ会始まるよ。
おじさまたちの旅トーク番組、タビオチャ会。
タビオチャ。
はい、皆さんこんにちは。タビオチャ会の時間になりました。タビオチャのシンです。この番組は YouTube でタビオチャチャンネルやってる3人組がアメリカ旅行を中心に旅にまつわるエピソードや体験談、そして役に立つ旅情報などを共有しながらタビオチャ会雑談をしています。皆様のながら時間を一緒に楽しく過ごせたらと思います。どうぞよろしくお願いします。先週1週間ちょっとポッドキャストの方お休みさせていただきたのですが、皆さんいかがお過ごしでしたでしょうか、ね、アメリカでは7月4日独立記念日だったのですが、ね、我が家ではホームパーティーを開催し、友達などを呼んでバーベキューをしながら楽しみました、ね、独立記念日というと盛大な花火が各地で行われることで有名なんですが、実はね、ロサンゼルスでは独立記念日以外花火は禁止の街なんです。そのため街の至るところで、7月の4日は打ち上げ花火がね、いろんなところで上がり大にぎわいだったんですが、またラスベガスはね、違った感じですごかったんじゃないかと思いますけれどもね。ジャンボさん、サムさん、こんにちは。
いやー、久々、ちょっと先週休んでたからね。
1週間ぶりですか。
そう
どう、元気？
しんさん元気？
元気。二人とも元気そうで。
いや、僕は寝てないのよ。
お、ジュライ、え？あの、フォースオブジュライで？
もうもちろん花火大会もそうだけど、もうあの、ローカルの花火大会、爆竹大会、もうそんなの経験して、犬がもう騒いで家帰ったら、サムさんどうだった？
もうバシバシ花火上がってましたもんね、昨日もね。2時3時ぐらいまで？
ね、多分3時半だよ、朝方の。
もううちもだから毎年あのうちの、ゴールデンリトリーバーがおしっこしちゃったりとかするんだけど、なんか今回はね、どういうなんかあのビビってましたけど、おしっこされずに済んだって。ゴールデンリトリーバーのおしっこの量は半端じゃないですからね。
長いんだよね。
長いっていうか違う、量がね半端じゃない、バケツ1杯分ぐらいありますからね。
それ馬じゃないですか。
いやもうマジ、過去本当このフォースオブジュライね、僕前それあの嫌いだったっていうか怖かったっていうのが、もう必ず俺のベッドの上にやってたんですよ、うちのゴールデンリトリバーが。あの本当毎年ビビって花火がボーンって上がると俺のベッドの上上がってきて、
あ、
も
う徐々にビビるよな、花火の音で。
もうすごかったの。それがちょっと今年はまあそういう事態にはあのならなかったから、まあ、ビビってたけどね、うん、でもやっぱり2時3時まで寝られなかったですよ。
いやー、でも本当ね、今回のインデペンデンスでジュライフォースはもうラスベガスはすごかった。
やっぱりほら、去年がねちょっと自粛モードっていうか、だったから、今年はその分あれじゃない、余計にこう発散しようじゃないけど、
うん、
結構皆さんあの気合い入れてね、いろんなところでほら花火とか花火大会もやってたし。
いやー、すごかったね。でも昨日はね、うちの近くの花火大会が9時からだったのね。だから、はい、その前になんかテレビ見てたら NBC でメイシーズのなんかニューヨークの花火大会やってて、
あー、
すごい、もう花火がエンパイアステートビルディングから、
はい、
あの川なんだっけ、ハリソン・フォードに似た名前、何川だっけあれ、ちょっと言えなくなっちゃった。ハリソン。
わざとやってます。
いや。
わざとやってます。ハドソンリバー。
ハドソンリバー。そう。そう。
なんかジャムさん、自然さがなかったですよ、今。不自然な。
ね、さっき、その川の名前を僕が言う。今の。
2回目なんだけど、ちょっとこう、また思い出せなくなっちゃって。ハリソン・フォードまでを覚えてるの。旅お茶会のなんか僕がキャラクターで、ハリソン・フォードでムチ回してるのまで覚えてるんだよ。それが出てきちゃったんだけど。そこで、なんかもう花火大会やったり、うん、あとワシントン DC でね、
うん、
もう花火大会、そしてこのラスベガスって、これがやっぱアメリカの三大花火大会と、
まあそうでしょうね、
いうふうに、ね、はい、あのテレビで言ってましたね。それほど盛り上がった、
ね、年末もやっぱりその辺は出てくるもんね、あのテレビでもね。
いやー、すごいね。でも年末だったら、あのロサンゼルスのディズニーランドもそうなんじゃないの？
で、今年どうだったんですか、あのフォース・オブ・ジュライは、ディズニーはやったんですか、花火。
ね、ディズニーやったんですかね。
やったと思うけど、あんまり話題じゃないんだと思うよ、アメリカのテレビ局は。年末年始だよ、年明け。
ジュライフォースのディズニーランドってあんまり有名じゃないんだ。
それは有名じゃないと思います。僕は今までロスにいた時なんかは、年明け、年越しの花火大会で、お客様をディズニーランドカウントダウンで、その時はテレビが来るんですよ。あとニューヨークのカウントダウン、
はい
はい、ロサンゼルスとはディズニーランドのカウントダウン、そういう感じですね。
ジュライフォースはそうでもないんだ。
そうでもないです。やっぱりこのラスベガスに比べては違うと思いますよ、その時期がね。
やっぱり両方だもんね、ジュライフォースと、年末、この2日間に関してはやっぱツアーも全部しないもんね、やってなかったもんね、あの渋滞、混みすぎちゃって。
そう、でも観光客の人すごいじゃない、ラスベガス。
来てるね、今年はね。もう道路もだってあのこね、でも今週は多分もっとだと思うけど、あのこの間ほら僕ロサンゼルス行ってたじゃないですか。あの時だってもうすごかったよ、はいはい、あの週末は15号線がすごい。
15号線ね、
もうだって動かないもん。
ねえ、
あ、ごめん、間違えた。俺、この間、ユタ行ってたんだ。
いや、ユタもそうだけど。
ロサンゼルスじゃなかった。そうそう。
ユタ、その前の前、ユタの前が、サムさんは、
そう、先週僕ね、そうだ、ごめん、ロサンゼルスはその時じゃない。先週、
その前です。で、その15号線の延長上に、リスナーの皆さん、15号線見てください、地図で。ずっと行くと、ユタの方に行くんですよね。
そうそうそうそう。
ソルトレイクの
方に、ね、ね、先週もめちゃめちゃ混んでたんですよ。はい、もうだって本当だって車が全く動かないってなかなかないじゃないですか、15号線で。基本信号も何もないんだから。
そうね。
こうちょっと徐行っていうのはあるかもしれないけど、完全にストップって僕あんまり経験したことないんですけど、北に向かう15号線の北に向かう道路がもう完全止まってましたからね。
実は皆さんね、リスナーの皆さん、サムさんがね、もうイライラしてね、私に電話してきたんですよ。こんな混んでんの、何があるんですかって。僕も Google マップを見てあげたら、もう赤線がずーっと何キロにわたって、ずっとつながってるわけね。
でも、覚えてる、サムさん。でもね、覚えてるよ。でも電話してきたのはジャンボさん。
俺がしたんじゃない。そうか、そうか、そうか。その時にイライラしてたのがサムさんだ。ごめん、ごめん。
そう、確かにイライラはしてたけど、電話してきたのはジャンボさん。
あ、そうか、そうか。それで、あ、そうか、そうか。俺もちょっと心配だったから電話した時あった。その時だよね。
どこいんだよ、今、みたいな感じで。
あ、そうか、そうか。ごめん、ごめん。
もう着いたか、ユタみたいな。どの辺走ってんのって電話してきたのはジャンボ
さ
ん。
はい、はい、はい。そうだった。そうだった。まあ、そういう感じで、でも、まあ、あれですよね。花火大会、まあ、ジュライフォースになると、すごい観光の人がね、やっぱりこのラスベガスっていうのは観光地ですから、来るんだなっていうのはもう本当実感したね。
そうですね。
去年とえらい違い、去年ひどかったもん、何もないもんね。
去年の分、今年がもっと盛り上がったんじゃないですか。
え、
去年の分、去年何もできなかったから。余計に今年は盛り上がってね。
そうでしょうね。そうでしょうね。
さらにね、すごかったと思うんでね。まあ、ロサンゼルスもね、さっき言ってたディズニーランド。ディズニーランドも、フォースオブジュライ、フォースオブジュライ用の花火なのかっていうのはちょっとわかんないですけども、花火、ファイアワーク、昨日もやってましたよ。昨日、おとといか。
はい。
もやってましたし、で、ナッツベリーファームってスヌーピーの。
そうそうそう。
ね、あそこも花火がね、はい、行われますね。で、あとはユニバーサルスタジオもね。花火ですけど、はい、ですので、ちょこちょことね、テーマパーク
がテーマパークだね、
メインで花火大会が昨日はね、行われてましたよ、昨日、おとといか。
でもは、あれ、ロサンゼルスでも、なんていうの、スーパーの駐車場とかに仮設の掘ったて小屋みたいの
を出
して、花火売ってるっていうのをやってるでしょ。
やってます、やってますね、1年間の間ね、7月4日しか花火をやっちゃいけないん で、その大体1週間ぐらい前から小屋が建って、そこの小屋で花火を販売し始めて、 でもね、うんうんうん、今年はね、ちょっとイリーガルの花火が多かったんですね。
これってあれじゃないの、ああいうとこから買っていくんじゃないの、ほら、バレーオブファイヤー前行った時に、
そうそうそう、
あ、
先住民の、
先住民のあの巨竜、あれ、モアパ族の巨竜族の、フリーベイ降りたすぐの、あのお店で、でっかい花火いっぱい売ってたじゃないですか。
ありましたね。
あそこ僕前帰ったことあるんですよ、何年か前の、このフォースオブジュライの前に、
ね、
で行ってもうお店の近く行ったらもう人がもうずらーって並んでて、
うん、
でそこで花火買うまでに、1時間半から2時間待ちって言われたんですよ。
すごいですね、花火買うだけで、
花火買うために。だからもうそこで諦めて僕その時は帰ってきちゃったんだけど、
うん、
だからあそこには多分毎年すごい買いに行く人多いんだと思う。でもあそこほら巨大な何大根ぐらい
大根かバットか
大根、野球のバットか大根か
野球のバットか
レンコンか
なんで 今大根が出てきたか分かんないけど、
ねぐらいね、大きいほら花火いっぱい売ってるじゃないですか、うん、そこ。
それがカリフォルニアだとイリーガルになるんですよ。だから、うん、こっちは先住民ネイティブアメリカンのところで売るのは全然問題ないんだけど、
うん、
州によって法律が違うから、うん、イリーガルとみなされて、それがやっぱりみんな摘発されるんだね。
あれでもラスベガスでも売ってないと思いますよ、あのサイズは。
あ、そうか。
逆に
そうそうそう、
逆にあれじゃないですか、ラスベガスには持って入れないんじゃないですか。
どうなんだろう。でも
いや、みんな打ち上げてるよ、
ね、打ち上げてる打ち上げてる。だ多分それも、まあ、ある意味違法なんじゃない。だってラスベガスのあの店頭ではあんなでかいの売ってないもん。
うーん、
バレーオファイヤーに売ってるようなやつ。
うーん、そう、ロサンゼルスはそれを買って持ってるだけでその人も捕まるんですね。
あ、
そう、持ってるだけで。
爆薬と一緒よ、もう爆弾と一緒ですよ。爆弾ですよね、
あれね。まあまあ、そうですよね。
いや、でもあれですよ、本当にそういうのを基準したら切りないと思うよ、はっきり言って。
切りないでしょうね。でもある程度あれじゃないの、独立記念日だから、別にいいやいいや、ブレーコーみたいなところあるんじゃないですか、多少。
要するにもうこのコロナでさ、本当このパンデミックで経済も何も、もうアメリカがどん底に下がって、これからね、また頑張ろうっていう、これをけじめとして、今からアメリカ復活するぞ、復活祭だぞっていう、そういう感じでみんな、なんかこう、花火上げてる人多かったと思うんですよ。
なんか大統領、
また見に行った人も。
大統領みたいなこと言いますね、ジャンボさん。
バイデンさんかと思いました
け、ね、ど。も
いや、トランプかもしれない。
大統領さんみたいなこと言うか。同じセリフ言ってましたよ、確かに。
いや、何それはワクチンが何パーセント70% で 7% ショートだったからとか、そういう話でした。
同じセリフだった、なんか。ニュースで見たのと
ワシントンで話してた。
まあ、でもやっぱり盛り上がってるのは間違いない
です、ね、でもやっぱりみんなそういう、うん、なんていうんですか、まあ
ね、進んで、
経済も回ってないしね、やっぱりまだね、今からの、うん、今からだし、そういう意味でね、
うん、
この花火でもってこの一発ダーンとぶち上げて、
はい、
ね、気分を変える、でもそういう感じでやっぱりみんな思ってて、打ち上げた人も多いんじゃないですかね。
そうでしょうね。でもてか俺初めに、でもアメリカってでも普段ほらだから花火全然売ってないじゃないですか。
うん、
それも結構なんか思い返せば結構びっくりしたんですよね。日本って結構すごい、どこでもコンビニとかでも売ってるじゃないですか、
ね、いや、それは日本の線香花火じゃないんだから。
まあ、
丸いのがビーンとして、あー綺麗だねってパリパリパリパリって言うんじゃない。こっちはもう爆竹とかダイナマイト級だから。
あ、まあまあまあまあね、
スケールがもう危ない、もう本当にぶっ飛びそうな感じ。 そんな花火ばっかりだからね。
日本の花火とはまたイメージが違います
ね。日本はほら、
手で持ってこうじっくりっていうんじゃないもんね。
新さん、なんだっけあれ、なんかバケツにね、水をやって、日本は、
あ、そうそう、日本の場合それもね、僕ねちょっとびっくりしたんですけども、こちらのちっちゃい子供たちも花火をあげてたんですが、それ手に持つ花火、はいはい、やっぱり日本にあるような手に持つ花火をやってたんですね、うん、でも日本の場合はバケツを置いて下、うん、花火は下に向けて花火を楽しむんだよっていうふうに僕は子供の頃に教わったんですけども、
うん、
こっちの今子供たちは花火を振り回しなさい、もっと回せもっと回せっていうね、親がそれを教えてるの子供たちにね、
うん、
その、ね、違いはびっくりしましたね。
日本でもあのロケット花火人んちに打ち込んだりとかしたでしょう
ね。ね、それね、こっちやってんだよね、普通にね。普通にやってんだよね。それもびっくりしちゃった。
あの日本は昔は怒られたことある。人んちに打ち込んで。
いやロケット花火。火災になりますよ。やっぱ火災になると。ね、大変なことになるから、
うん、すっげえ怒られた小学校ぐらいの時にな
んか木造建築の家だったら一発で火事になって大変なことになりますよ。
面白いじゃないですか。でピューッと音をしながら、
いや音が日本はね音が可愛いんですよ。ヒューッ
可愛いね。ピューッと音して、
うん、その音がこう耳につくっていうか、うん、それが可愛いんですよ日本の場合は、うん、可愛さがあってこうなんか夢があるような、うん、こっちはもう人がぶっ飛んでいくようなもう本当にこうスキップするようわーっていうそういう感じの花火が多いから、うん、迫力が全然違うよね本当に、
ね、違いますね。でも大きい花火だとそのほら花火大会みたいな打ち上げ花火だと、うん、やっぱり日本の方がすごくないですか。
こりゃ綺麗、
全然違う綺麗さとかそういうのはどうですか新さん。
全然違いますよ。
やっぱりすごいよね日本はね。
それはもう日本がすごい綺麗ですね、
うん、僕も一回だけあの、うん、ほら隅田川の花火大会っていうんですか、うん、あの川の上にこう浮かんで、うん、夏やるじゃないですか。
やりますね。
一回だけ行ったことあるんですけど、うん、すっごいもう半端じゃない綺麗だったね。
そう、
うん、やっぱアメリカの花火もなんか豪快だけどなんて言うんだろうな、なんかちょっとやっぱり日本の方がこう洗練されてるというか、
まあそう細かいですよね作業がね、
演出が細かいというか、うん、
演出がねすごく細かいと思います、うん、
綺麗だよね見てて、
うん、花火のその何あの質が違うのかな、やっぱりこの
何が違うんでしょう、ね、
何が違う、
ちょ
っと火薬の詰め方じゃないんですか。
うん、
火薬の詰め方、
詰め方、
うん、爆発したらどう散っていくかっていうのを計算しながらやるけども、うん、でもその中でもこのこ、ね、例えば
血は音が大きいよねアメリカは、うん、音でびっくりしちゃう。
日本ってなんかそういう花火師みたいな人いるんでしょ。
そう花火師いますね。
なんかわかんないイメージだけだけど会ったことないけど、うんうん、なんかほらなんかあの大工さん飛びみたいな格好して、
うん、花火師いますよ。
いるでしょ、多分で、ね、アメリカはそういう人はいないような気がするんだけど、
アメリカもいると思いますよ。
いるの、ああいう花火師みたいな人。
ディズニーランドにね運び込んでた、なんかでもそんなハッピーとか着てないですよ
それはだ、でも、日本人、
うん、日本人じゃなかった、
関係ないアメリカ人、
そう、それで運んでました、
ね、そんなのあるんだ、うん、こっちでも。
でも今あれでしょ、もうコンピューターで全部この操作でしょ。
まあそうですよね、う
ん、花火も。あ、だからやっぱりもうテクノロジープラスその、花火師、うん、そういうのがこう協力し合ってやると、
素晴らしい、
すごいものができちゃうと思うよ ね、
そうね。あ、確かにジャンボさん詳しそうですもんね、うん、花火師とかね、なんどうなんですか、ね、
そういうちょっと職人さんのあれはあれだけど、なんか見たことある、昔、なんかテレビのドキュメントかなんかで、花火師で、
はい、
でも、それからもう何十年も経ってるけども、やっぱり今はアメリカのあれ見てると、もう、コンピューターでパンパンパンパンってやっちゃう、うん、昨日 の、 あのメイシーズのね、あの花火大会ニューヨークの、
うん、
あれでもやっぱりすごかったけど、風がないから花火って上がった後に煙が出るじゃないですか、
はいはいはい、
風があるとそれがさーっとこう流れて次の花火が上がると綺麗なこの、あの丸だとか、うんうん、柳とかそういうのが出るんだけど、うんうん、昨日は風がなかったのかな、やっぱその白い煙が残った後にまた上げるから、
うん、
その白い煙が残ってるから
残ってると綺麗じゃないんだよね。
そうなんですよ、
うんうん、ラスベガスのあの年末もやっぱり何回かありましたよ、風が全然ないから、
うんうん、
もう煙ばっかり残っちゃってた。
そうなんですよ、煙の中で打ち上げてるってなっちゃうから、うん、あれもやっぱり自然とのあれじゃないですかね。あんまり風があってもしょうがないけど、なんかそのバランス、
やっぱり今でも導線みたいなのあるんですか、火つけてシューボンみたいな、そういう感じなのかな。
いや、もうつないでたよ、なんかテレビ見たら、あの導線と導線をつないで、なんかそこにこう、なんかこう、
導線と導線をつないでどうだって感じですよね。
導線っていう感じ
出ました
導線のことだから。どうでもせんかいの、どうでもせんかいの、
そういうの好きだよね
まあでもあれよ、いろんな意味でこの花火っていうのは、アメリカの花火は、まあ、世界各国で花火上げてると思うんだけども、まあ、いろんなところでね、うん、
はい、
そういう思いがあってやっぱり上げると思いますよ、このパンデミックで。
うん、
世の中変わったからね。
うん、あれバーベキューもしたんですか、ジャンボさん。
いや、うちはバーベキュー禁止なんですよ、この近郊は。
あ、そうなんですか。
そうなんです、匂いがつくっていうんで、地域によってそのアパートのやっぱりオーナーが、
はい、
この時はバーベキューしない、あまりにもバーベキューが多いからやる人が、匂いがほらコンクリートか建物についちゃうでしょ、
はいはいはいはい、
で動物飼ってもいいんだけど、うちの方は、
はい、
で匂いがつくとそこでほらピーしちゃうんですよ、おしっこしちゃったり、
はいはいはいはい、
匂いでこう嗅ぎつけて鼻の嗅覚がすごいから、
うん、
だからそういうので禁止になってます今のところは。
うん、
だからバーベキューをバーベキュー屋さんに行って食べに行くとか、友達の家に行ってバーベキューパーティーするとかっていうのは OK なんですね。
はい、あのグリルなかったっけ、でもあのバーベキューグリル
あるんだけど眠ってます。
使ってダメなのあれ。
だからそれがずっと眠ってるから、今度ね、旅お茶でキャンプやった時なんかで持っていこうかなと。
ごめん、
ジャンボさん持って
るね。僕が言ったのはあのアパートのやつ、ほらプールの近くにアニマル、
あれも中止になってます。中止になって、
中止なんだあれ。
中止なんですよ。そう、全部あの蓋開けて、
あの立派なやつがほらあるじゃないですか。
立派なあるんですけどね、うん、バーベキューのあれ、うん、プールの横にあるんだけども、エリアが、それも中止になってます。
うん、僕久々に七輪使いました家で。
え？
七輪。七輪。
一緒ですね。僕もやりましたよ。
やりました、七輪。
うん、七輪でね、焼き鳥焼きました。
焼肉にしました。うちは焼肉と、ウィング、手羽の、
うん、
手羽はそこで、手羽はあのオーブン使いましたけど、あの七輪で焼肉やりました昨日。
うん、昨日、
はい。
おお、シンさんは何やったの？
僕は七輪で、焼き鳥を焼いて、であとはバーベキューグリルでプライムリブ焼きましたね。
ああ、いいですね。
であとは、締めでハンバーガー作りましたね。
締め
で
ハンバー、締めはヌードルいくんじゃないですか、うん、普通はヌードル。
締めでチーズバーガー、まあ、あのパテ10枚
オンパレード、
コテコテじゃないですか、アメリカコテコテじゃないですか。
パテ10枚はやんなかったですけどね、さすがに。
あれビーフどっちかって、あの鶏肉派じゃなかったでしたっけ、新さん最近は。
うん、ちょっとね、ちょっと今牛に戻ってますね。
もういいわ、もう言っとるよ。
俺ちょっと最近あのラムに少し、
おお、ラムはすごいですね。僕なかなか行かないですね。
ラム行ってますか。
あのっていうかね、なんでか、あのまあまあまああんまり
匂いない、匂い。
いや、ラムチョップとかもともと僕好きなんですけど、あの、うん、この間、ちょっとイベントで仕事 してたとき、ボクシングの試合やってたじゃないですか。
なんかうちにもなんか間違えて送ってきたあのメニューだ。
あ、そう。
何料理だあれ。
そう。あの、ほら、ギリシャ料理っていうか、あの、うん、日本でいうケバブ。
ケバブね、うん。
みんなでケバブ食おうぜって話になって、で、ケバブ、ちょっとね、2、3日ちょっとケバブにハマってたんですよ、あのとき。で、ほら、
何やってる時の仕事？
それはだからあの
選手でしょ、
あのボクシングの、そうそうそう、
ボクシングのね、
そうサポート
サムさんついてずっとやってましたもんね。
でもあの時そう、あの時に買い出しで、うん、そうみんなで、うん、あのケバブ食べようぜってなって、
うん、
でも結構ね大変だったの、ケバブってこっちの店で、あれだったらあれでしょ、ギリシャ料理とかさ、
うん、
あのギリシャ、ね、中東系とかの料理、うんうん、屋さんであるじゃないですか、
うん、あの餃子のなんか三角っぽいのがこう揚げてるのとかね、
それインドじゃないですか。
あのね、僕らが求めてたのは
、うん、
だから これは俺じゃないよ、あの日本の感覚のケバブだと、
うん、
要はこうほらお肉を串刺、なんかでっかい肉の塊がこう串刺しみたいになってて、
うん、
さぐるぐる回りながら焼かれてて、その肉をそぎ落として、
うん、それメキシカンじゃないですか、メキシコでもある、
それをピタブレッド、 あっちだとほら、トルティーヤじゃなくてピタブレッドの中にそれを入れて、あと野菜とかね、
うん、
あとヨーと、まあまあ、お店によって違うんでしょうけど、ヨーグルトソースみたいなのが入って、
はいはいはいはい、
それで食べるっていう、そういうイメージなんですよ、うん、日本のケバブって。まあ話を聞くとね、だからそれがこっちで言うと何なんだっていう話で、
うん、こっちは串に刺してその焼いて、
うん、
ソースはグリーンのソースかヨーグルトソースにこうつけて食べる、
はいはいはい、
でなんかトルティアじゃないけど、
だそれはなんか、シシケバブって言うんだっていう話になって、そのだから彼のみんなが求めてるケバブっていうのはもっとこうだからロール状になってるみたいなやつだって話で、だそれは一体
こっちそれブリトーじゃない、それメキシコのブリトーになるじゃん
で結局たどり着いたのがうん、まあ、こっちでもよく見るジャイロとか GYRO かな、ジャイロサンドイッチとか、あれあちょギリシャ語だと H で発音してヒロサンドイッチとかヒーローとかジャイロサンドイッチっていうんですけど、
うん、
あれじゃないかっていう話になって、
うん、
でそれを買いに行ったんですけど、それって結構ラムが入ってるんですよ。
まあ、はいはいはい。
で買って食べたら、
これだって
美味しかったなと。まあまあね、まあ、ちょっと日本のと ちょっと違うって話だ、
日本は本場のを日本風に変えちゃってるか、まあ、変えるんですよね。
あ、でもジャイロって食べたことないですか。
うん、ジャイロありますね。僕ね、イスラエルの、
はいはい
はい、の、まあ、友達の彼女が作ってくれて食べましたね、
はい、あ、だからそれも一緒だよね。あの辺の方は全般で食べるじゃないですか、ね、ケバブとかなんだろうって、ね、
うん、
だジャイロが多分一番近いんじゃないかってことで、
うん、
でもジャイロ売ってるお店いっぱいあるじゃないですか、
うん、ありますね。
アメリカでも
ロサンゼルスだとちょうどハリウッドとビバリーヒルズの間あたりのエリアがそのジャイロとかいっぱい売ってるところです、
ね、うん、そうだからメキシカンとまたちょっと違うんですよ、
うん、
スパイ味付けも違うし、そのもちろん生地も違うし、ピタブレッド使うからね。でも美味しいですよ、ジャンボさんラム
なんかジューイッシュフード、それ。
あ、そうそうそうそうそうそうそうそう、
ジューイッシュのフード、これ。
ジューイッシュっていうか、の辺全般だと思う
よ、ね、そうだよね、
うん、で食べる、うん、ああいうケバブ、ほらあっちトルコとかでも食べるでしょ、イスタンブールとか。
なるほどね、
あ
の辺でも食べるし。今シンさんが言ったのはあの辺だ、ラブレアあたりだな。
そうそうそうそう、ね、
これ今こうやってこれですよ、
ね、
まさにこんな感じ。
写真送ったんですけど、これ
見た、 LINE の出てきた。
ライン見てください。
いや、ラインにすると俺はあれだから、
あ、そっかそっかそっか。
携帯でやってるから僕は。
あ、オッケーオッケー。うん、ジャムさん決まった。今度じゃあインスタで、
はい。
インスタでジャイド食べ行きましょう。
インスタでジャイド行こう。オッケーオッケー。
インスタのあれ撮るのにジャイド食べ行きましょう。決まりました。
じゃあ IGTV 皆さんまた。
今これ話してるからもう今決まりました。次行きましょう。
それで皆さんにお教えしますんで。ということで、はい。
わざわざタビオチャで。わざわざ LA から来てもらってやるほどのことじゃないから、
ね、
インスタで軽く流しましょう、ジャイロ。
インスタグラム TV 見てね。みんなからのメッセージをいただけると、僕たちの活力になります。
アカウントは、@tabi.ocha、スペルは、tabi.ocha。A、DM メッセージ待ってるよ。
待ってます。
よろしく。
よろしく。もうロスとラスベガスつないで、そのインターナショナルのフードっつったら、もう分かってたら、
うん、
次の IGTV で流せるって、これもテクノロジーとその現代がミックスしたレミックスだよね、
うん、そうですね
俺こういうの大好きなの。やっぱり時代の先端いけないと、うん、やっぱり常にその時代、
うん、
僕らが若い頃、芸能界いた頃は、アイドルやってた頃は70年代、
はい、
で80年代からやっぱりまた変わって、また90年代も変わって、
うん、
2000年、2010年、2020年、そして現在っていう、うん、そういう面でこう本当にこうやってこう時代とともにこうね、やっぱり変わっていけるっていうのは、うん、本当生きてる間にこれだけいろんな変われるシチュエーションが変われるっていうのは本当ありがたい、
うん、
だから俺、はい、楽しくてしょうがないですよ。この、あの、旅お茶会のポッドキャストもそうだけど、うん、もちろん YouTube がね、あの、本格的にやって
るけど。まあまあまあ、それが、あの、一応メインですからね。
で、それ以外に、ほら、サムさんが IGTV やりましょう。これだったら、テレビみたいな感じでいけますよって言って、IGTV、Instagram TV、また Instagram っていうのは今もまたね、どんどんどんどん、
うん、
すごい。で、このポッドキャスト、すごいよね。
うん、ジャンボさん、他にもなんか行きたい店あるとか言ってたじゃないですか、だから行きましょうよ。
もうどんどんもう、乗しますんで、うん、まあ、この、ポッドキャストで言ってますけど、
ね、面白いです、ね、
よろしくお願いします。
いいじゃないですか、ポッドキャストで、予告をして、それを上げる。はい、
そうです ね,
ね、
この中でいいかも ね,
ね、この中で面白いかもしれないですよ。
いやだからすべてがやっぱり、回ってる証拠なんですよ、
うんうん、
一つのことをやるにはやっぱりいろんなことをやって、それでこうどんどんどんどんこうやっていかないと、一つだけを専門でやるっていう人もいるけど、それはそれでいいんだけど、僕らの場合は4ついっぺんに、またツイッターもやってるもんね、しんさんもね。
ありがたいことにね、ツイッターがね、どうしたんでしょうか、なんかね、急にフォロワーの方が増えてね、ちょっとびっくりしてるんですけども。
だからやっぱり毎日上げてるからじゃない、うん、ね、
やっぱりツイッターが増えやすいんじゃない、なんか。
そうなんかね、今ね、154人になりましたね。
うーん、僕らもそうだよね、サムさんとね、ジャンボでやろうっつった IGTV、
うんうんうん、
あれもね、最初、
まあ、ちょっとまだ寂しいですけど増えました。
2桁から今3桁になったけど、
うん、
ね、またどんどんどんどん毎週上げて いってね、
毎週
伸びてる、ね、だからお互いにその刺激し合うっていうか、
うん、
やっぱりロスとラスベガス離れてもこうやってこのポッドキャストでつないで、でまたこれで皆さんにこうリスナーの皆さんにこう聞いていただいて、
うん、
またそのリスナーの人がよかったら広めてくれたり、横のつながりがあったりっていう、
うん
う
ん、
そういうのでやっぱりやっていって、まあ基本は YouTube だけどね、
うん、
旅お茶見てくださいよ、皆さん、リスナーの皆さん、面白いですから
ね。ちょっとそろそろ撮影もしたいですもんね。
いやー、そうだね、行きたいですよ、久々に、ね、
久々に、
そう、
うん、ちょっと時間空いたから次どこ行こっかって話だよね。だね、
まあ、シンさんの場合はもうプロのカメラマンだから、やっぱりこういろんな部分でこう撮りたいとこもあると思うんで、
ね、僕に合わせてるんですか、
そういうのも入れながら
僕に合わすんですか。
いやいや、僕らの意見も聞いてもらっていいんだけど結構却下されたジャンさん、それみんなやってますよ、みんな上げてますよって言われたらはあ、そうだねなっちゃうじゃない、
うん、どうして、でもなんかほら行こうって言ってたとこあるじゃないですか、もうすでに、でまだ行ってないところ、
うんうん、
でもなんか今言っちゃうとなんか言っちゃっていいのかなみたいな、逆に。
い
や、
言っちゃわない方がいいですね。
言っちゃわない方が、いやいや、OK、 じゃあ言わない
あれどうなったんだってなっちゃうんで
そうだよね
ニュアンスぐらいでいいと思う。
さっきのジャイロはボンって言っちゃったけど、うん、ちょっとこのほらあるじゃん、うん、あったじゃん、行こうって言ってたところね、辺はちょっとまだ言わない方がいいよね、多分ね、うん、言ったら面白くないかもね。何やってるんですか、ジャンボさん。
いや、私が、この前アリゾナで捕まった、はい、
見えないんだけど、何その症状みたいなやつ。
症状が来たんですよ、コンピューターで。
テスト
払った上にテスト受けたんですよ。
ああ、テスト受かったってことですね。ドライビングテスト。
そう、しんさんがもうこれ受けないと、ジャンプさんダメですよって、もう電話して言うから。
絶対ダメですよ。受けないと、もう保険上がるし。
うんうん、もうアリゾナのこれ OK になりまして、おかげさまです。
あ、よかったですね。
じゃあクリアですね。おめでとうございます。
いや、これ大変だったわ。また今度言いますね。
もう
すいません、
もう罰金の支払いも終わって
300ドルプラス300ドルプラス3日間。
これね、忘れちゃうと大変なことになりますからね。もう一気
これで
一気に1000ドル
いっちゃいますね。リスナーの皆さんね、うん、アメリカっていうのは点数とかそういうそのリストに上がっちゃうと保険料とか、次何かやるときに全部レコード残るから、やっぱりこれテスト受けるんですね、今コンピューターで。 でこの交通法だとかいろんな人に対するまたその州によっての規則、それをもうどんどんどんどん質問に答えて、それでやっていって3日かかりましたけど、やっと今日朝、はい、もう終わりまして、
お疲れ様でした。
ありがとうございました。もうスピード違反きついわ。
でこれね、アメリカに住んでる人以外でも、日本に住んでる人でも、アメリカ追っかけてきますんでね。ですので、そこ気をつけた方がいいですよね。
あ、そうなんだ。じゃあ、レンタカー借りて、アメリカに遊びに来て、うん、捕まったとしても、うん、レコードは残るわけ？
なので、残ってて、で、そのまま支払わないと、すぐには来ないんですよ。1年とか、1年半ぐらいして、10倍ぐらいになってきますね。
それ、新さんが、ちょっと払わなくなって倍以上だったとか、
あの時みたいな。
そういう話ですよね。
でも、僕の知り合いは、アメリカで、レンタカーで、で、スピード違反で捕まって、知らんぷりで、帰ったんですよ、日本に。
うん、
そしたら1年ちょっとしてアメリカから来ましたね、請求が。
あ、
で日本円で計算したら、30万ぐらいになってたそうです。
カードで払えればね、まだ払いようがあるんだけど ね、 いいんですけどね、
こっちまだいまだにチェックとかですからね。
ああ、ね、そうなっちゃうと払うのも大変だもんね、日本からね。
そうだったらもう弁護士使うしかないですもんね。
いや、それでこの前ほら州が違ったら、うん、サムさんに教えていただいた弁護士に、
はいはいはいはい、
ラスベガスの弁護士に電話したんですよ、
はい、
だったらもうそれは州が違ったらダメだっていうんで、はい、そのラスベガスの方の、はい、ラスベガスの方ではできないと、はい、そういうことを言われたん で今回、はいはい、そのもうテストを受けるというふうになったんだよね。ありがとうございました。もう本当にね、でもベガスはベガスでまたね、何かあったら頼みます。
要は罪を償ったってことですか、それ。
はい。
その
罪を償ったけど、もう本当にこの地雷ホースまでかかっちゃって。
償って、ようやく症状を今受け取ったっていうことなんですね。
300ドル払って。
で、シャバに出てきたっていう。
はい。で、これなかったら、私、逮捕されるんですよ。逮捕状来るから、
そういう。まあまあまあ、そうでしょうね。
ほったらかししとけば。
うんうん、そう、1年。
だから、
1年大丈夫、
もう最後の最後。
うん。
で昨日も地雷放出で祝って、で今日の朝も早く寝れなかったから、またやって、
うん、
やっと今さっき、向こうのアリゾナの方から卒業しましたと、う
ん、
あなたテスト合格しましたっていうのがコンピューターで送ってきたんで、うん、今、皆さんの方でこうズーム通して見てもらったんだけど、そういうことなんですよ、リスナーの皆さん。大変ですよ。
ゴミ拾いとかすればいいんじゃない？
もういいよ、それはね、その話はね、またね、いろいろあるんですよ。それ僕のそういうのはありますね、経験。
フリーウェイ
のゴミ拾い、はい、405号線で、サンデーフリーウェイで、うん、私ゴミ拾い1ヶ月やったことありまして、
そういう
やったんですか。
それで償って、ね、お金が払えないっていうことで、でコート行って、うん、反抗してもらって、
うん、あれ1日いくらですか。1
年間でやったことありますね、うん、
1日いくら。
その話はまた今度の時言いますよ。
1日いくらですか。
はい、
1日いくらですか。
え、
1日いくらなんですか、あれ。
8000ドルぐらいです。私の場合8000ドルです。
あ、そういう総額でしょ。
総額ですね。
総額、はい、で8000ドルを1年で払いなさいと、
うん、で1日行ったらいくらっていう感じなんですか、
マイナス。
そう、
まあそういう感じですね。
うん、そうなんですね。
まあ28回ですけどね、私の場合28回、うん、それプラスの、うん、そのミーティングがあるんですよ。そういうミーティング、
オレンジ色の服みたいなの着てやるんですか。
オレンジの服は着ないです。それは受刑者ですね。それ受刑者ですね。私は受刑者じゃないです。ジェールでも違うジェール、一日だけのジェール行って、あとはコートだけですから。
ジャンボさん、
その人に危害を加えるんじゃなかったんですね。
ジャンボさん、番号を与えられたんですか。
いや、それも受刑者。それは受刑者。私はそういうことしませんから。
オレンジ
つなぎの服、
つなぎの服でしょ、オレンジ色の。
そういうのは着ないです、私は。それは着ない。そういうとこにあるんです。話は何だったんだっけ。
そう、ちょっとあれじゃない、
どっからこう
な
っ
ちゃった。本題は違ったんじゃなかった。
本題がなんか受刑者の話になっちゃって。
もう全然
受刑者といえば、
受刑者といえば遅い、うん、もう今回ね、ジュライフォースのお話をね、いろいろ盛り上げてきたなと思ってね、やってましたけど、
なんか天使からなんかイスラエルの料理になって、イスラエル料理から なんかあの、なんか IGTV で今度旅に行きましょうなって、で、いろんな宣伝ができるねってなって、なんか違う方向で行って、で、今、
本題なしじゃ今回。
いや、本題戻しましょうよ。ジュライホース違うんです。
いや、ま、フォースオブジュライですよ。フォースオブジュライ。フォースオブジュライの話ですよね。
フォースジュライっていうのは、
ね、
フォースオブジュライが本題。どう過ごしたかが本題ですよ。
そう本題は、もともとは1776年にアメリカ独立宣言をやっぱり公布された時にね、やっぱり大陸の会議 で7月4日をジュライホースに定められたんですね、1776年に。それからやっぱりこの独立記念日という日がずっと続いてるわけですよ、サムさん。
アメリカがあの独立、国として独立宣言した日、
はい、宣言、そうです、そうです、交付されたことを記念した。
さすがジャンボさん。
でこれをやっぱりアメリカではインデペンデンスデーっていう、あのハリウッド映画ではほらあったじゃないですか、大ヒットしたインデペンデンスデーあったり、フォースジュライとも言うし、あ
デビルズタワーが出てくるやつでしょ、映画でしょ。
えそれなんか、あれ、なんだっけ、それ、これ、未知との遭遇じゃ
ない。あ、ごめん、
それ、スティーブン・スピルバーグじゃん。
違
う、頭が、ちょっと待って、全然違うじゃん、それ。
あの、間が良かったっすね。
やばかったね、
もう。考えちゃって、うんうんって、もうすぐ、うんうんって言いそうになっちゃったよ。危ない。あぶねえな。いや、まあまあ、そういうことでね、ジュライホース。ねえ、新さん。
そうですね。ねえ。
もう、本当に。今日はジュライホース長いですね。なんか2時間ぐらいジュライホースで喋ってますけど、やり直しから。
ねえ、これ撮る前にね、一回どのくらい喋りましたっけ、結構喋った後に
もう2時間ぐらい喋ってますけど、ジュライホースで
録音されてないみたいなのが気づいてきましたね。
そう
みんな一回ね、
ちょっと待って急にあれなんて言い出して、で最後の言葉はってピョッとやったら、じゃあ今から始めるかなとかって
最初
そっからまたやり直してますけど、
最初のミーティングしか入ってなかったっていうね。まあフォースオブジュライ、アメリカの独立記念日でしたけども、これはもう全米で盛り上がる、1年のうちで一番盛り上がるんじゃないですかね、これはね。
盛り上がったね、本当今回すごかった、
うん、そのぐらい盛り上がるような、そういった祝日を迎えたわけですけども、そんな中で、うん、アメリカでどんなことをね、フォースオブジュライで過ごしたかっていう話をしていきました。でも今ね、リスナーの皆さんには見えないんですけども、ね、ジャンボさんはね、フォースオブジュライ用のサングラス、そしてサムさんもサングラスしてますね。このサングラスしてるこの絵はツイッターの方にあげますんで、ツイッターの方見てください。
出てきたよ。
もうね、誰も見てないのに、もう演出はすごいんですよね、僕らね。
そうですね。
はい。どうもね、ありがとうございました。ではね、
はい、どうもどうも。
またね、引き続き、まあコロナの方もまたデルタが流行ってるそうなんで、ちょっとね、人混みの中も気をつけてください。
本当だよね。
うん、じゃあ近々またね、YouTube の撮影のミーティングなんかもしましょうよ。
やりましょうやりましょう、はい、本当。
あれ、じゃあ今日の本来の本題はじゃあ次回ですか。
本来の本題？
うん。本来の本題は今度。
どうやってもそこ引っ張るね、そっちに。うまくこれでまとめて終わろうとしてるのに、
ちょっとメモしてたのに無駄になっちゃうのかなと思ったから一応確認しました。
やってんのにどうしてもそっち引っ張っちゃうんだ。はい、じゃあもうね、これで締めましょう。今日はこれで終わります。はい、旅お茶ラジオでは皆様からのお便りを大募集してます。旅に関するエピソードとかお悩み相談、そして人生相談とか恋愛もあり、何でも、お便りをいただければそれに対して私たち3人がお答えしようと思ってます。どうぞこれからもよろしくお願いします。
もう終わるの？
終わる。
もっと喋りたいのに。
もう終わりますよ。
本当にリスナーの人喜んでくれたかな。
これでジャンボさんの1曲が入れば最高ですね。
どれいきますか。
ジューディ。
どれいきましょうか。
ジューディ
じゃなくて何かいきましょうよ。ジャンボさんの1曲。
ジャンジャンジャンジャン。
いやもうね、これはね、ちょっと2の人しか分かんないね。エリーゼで終わりましょうか。
お、2の人しか分かんない。どうぞ。
はい、アルバムでしか聴けない音楽、どうですか。
そんなのあるんだ。
ありますね。
あ、そうなんですね。本当のファンの方は知ってるやつ。
はい。
あれ、それお願いしますよ。ね、そういったのもぜひぜひお願いします。
次。
でも今もうあのレコードが、レコードがね、あのかけれないから大変だよ。いきます。
ちょっと待って、はい、ちょっともうこのまとまりのなさ、どうなんですか。
3、2、1、GO。
エリゼリーゼリーゼマン。エリゼリーゼマン。
Thank you。
エリゼリーゼリーゼマン。エリゼリーゼモア。
はい、ありがとうございました。
Thank you。
Thank you。
Thank you。じゃあまた次回まで。
バイバイ。
バイバイ。またね。